どっちを家業にしたって命に別状はないに決まっているが、どっちへ行っても労力は同じだとは言われません。人力車を引く方が汗がよほど多分に出るでしょう。自動車の業者になってお客を乗せれば、もっとも自動車を持つくらいならお客を乗せる必要もないが、短い時間で長いところが走れる。クソ力はちっとも出さないで済む。活力節約の結果、楽に仕事ができる。されば自動車のない昔はいざ知らず、いやしくも発明される以上、人力車は自動車に負けなければならない。負ければ追いつかなければならない。というわけで、少しでも労力を節減し、得て優勢なるものが地平線上に現れて、ここに一つの波乱を誘うと、ちょうど一種の低気圧と同じ現象が快感の中に起こって、各部の比例が取れ、平均が回復されるまでは、動揺してやめられないのが人間の本来であります。積極的活力の発言の方から見ても、この波動は同じことで、早い話が今までは敷島か何か吹かして我慢しておったのに、隣の男がうまそうにエジプトタバコを飲んでいると、やっぱりそっちが飲みたくなる。また飲んでみればその方がうまいに違いない。しまいには敷島などを吹かす者は人間の数へ入らないような気がして、どうしてもエジプトへ飲み移らなければならぬという競争が起こってくる。通俗の言葉で言えば人間が贅沢になる。同学者は倫理的の立場から四十奢侈を戒めている。結構には違いないが、自然の体制に反した訓戒であるから、いつでもダメに終わるということは昔から今日まで人間がどのくらい贅沢になったか考えてみればわかる話である。各積極消極両方面の競争が激しくなるのが開化の趨勢だとすれば、我々は長い事実のうちに種々様々な工夫を凝らし、知恵を絞ってようやく今日まで発展してきたようなものの、生活の御神の内政に与える心理的苦痛から論ずれば、今も50年前もまたは100年前も苦しさ加減の程度は別に変わりはないかもしれないと思うのです。それだからして、このくらい労力を節減する機会が整った今日でも、また活力を自由に使いうる娯楽の道が備わった今日でも、生存の苦痛は存外、刹那もので、あるいは非情という形容詞をかぶらしても、しかるべき程度かもしれない。これほど労力を節減できる時代に生まれても、そのかたじけなさが頭に応えなかったり、これほど娯楽の種類や範囲が拡大されても、全くそのありがたみがわからなかったりする以上は、苦痛の上に非情という字を付加してもいいかもしれません。これが開化の生んだ一大パラドックスだと私は考えるのであります。これから日本の開化に移るのですが、果たして一般的の開化がそんなものであるならば、日本の開化も開化の一種だから、それでよかろうじゃないかでこの公園は済んでしまうわけであります。が、そこに一種特別な事情があって、日本の開化はそういかない。なぜそうはいかないか、それを説明するのが今日の公園の主眼である。と申すと、玄関を上がってようやく茶の間あたりへ来たくらいの気がして驚くでしょう。しかしそう長くはありません。奥行きは存外短い公園です。やってる方だって長いのは疲れますから、できるだけ労力節約の法則に従って、早く切り上げるつもりですから、もう少し辛抱して聞いてください。それで現代の日本の開化は、前に述べた一般の開化とどこが違うかというのが問題です。もし一言にしてこの問題を決しようとするならば、私はこう断じたい。西洋の開化、すなわち一般の開化は内発的であって、日本の現代の開化は外発的である。ここに内発的というのは、内から自然に出て発展するという意味で、ちょうど花が開くように、おのずからつぼみが破れて、花弁が外に向かうのを言い、また外発的とは、外から追っかぶさった他の力で、やむを得ず一種の形式を取るのを指したつもりなのです。もう一口説明しますと、西洋の開化は、耕運流水のごとく自然に働いているが、御維新後、外国と交渉をつけた以後の日本の開化は、だいぶ勝手が違います。もちろんどこの国だって隣付き合いがある以上は、その影響を受けるのがもちろんのことだから、我が日本といえども昔からそう超然として、ただ自分だけの活力で発展したわけではない。ある時は山間、またある時は支那というふうに、だいぶ外国の文化にかぶれた時代もあるでしょうが、長い月日を前後ぶっ通しに計算して、大体の上から一別してみると、まあ比較的内発的の開化で進んできたと言えましょう。 少なくとも左高排外の空気で200年も麻酔した挙句、突然西洋文化の刺激に跳ね上がったぐらい強烈な影響は、有史以来まだ受けていなかったというのが適当でしょう。日本の開化はあの時から急激に曲折し始めたのであります。また曲折しなければならないほどの衝動を受けたのであります。これを前の言葉で表現しますと、今まで内発的に展開してきたのが、急に自己本位の能力を失って、外から無理押しに押されて、否応なしにその言う通りにしなければ立ち行かないというありさまになったのであります。それが一時ではない。四五十年前に一押し押されたなり、じっと持ちこたえているなんて、楽な刺激ではない。時々に押され、刻々に押されて今日に至ったばかりでなく、向こう何年の間か、またはおそらく永久に今日のごとく押されていかなければ、日本が日本として存在できないのだから、外発的というより他に仕方がない。その理由は無論明白な話で、前詳しく申し上げた開化の定義に立ち戻って述べるならば、我々が四五十年間初めてぶつかった、また今でも接触を避けるわけにいかないかの西洋の開化というものは、我々よりも数十倍労力節約の期間を有する開化で、また我々よりも数十倍娯楽道楽の方面に積極的に活力を使用し得る方法を具備した開化である。粗末な説明ではあるが、つまり我々が内発的に展開して十の複雑の程度に開化をこぎつけた折も折、図らざる天の一方から急に二十三十の複雑の程度に進んだ開化が現れて、俄然として我らに打ってかかったのである。この圧迫によって御仁はやむを得ず不自然な発展を余儀なくされるのであるから、今の日本の開化は地道にのそりのそりと歩くのでなくって、やっと気合をかけてはぴょいぴょいと飛んでいくのである。開化のあらゆる階段を順々に踏んで通る余裕を持たないから、できるだけ大きな針でボツボツ縫って過ぎるのである。足の地面に触れるところは10尺を通過するうちにわずか1尺ぐらいなもので、他の9尺は通らないのと一般である。私の外発的という意味はこれでほぼご了解になったろうと思います。そういう外発的の開化が心理的にどんな影響を御仁に与うるかというと、ちょっと変なものになります。心理学の講演でもないのに難しいことを申し上げるのもいかがと存じますが、必要の箇所だけをごく簡易に述べて、再び本題に戻るつもりでありますから、しばらくご辛抱を願います。我々の心は絶え間なく動いている。あなた方は今私の講演を聞いておいでになる。私は今あなた方を前に置いて何か言っている。双方ともにこういう自覚がある。それにお互いの心は動いている。働いている。これを意識というのであります。この意識の一部分、時に積もれば1分間ぐらいのところを絶え間なく動いている大きな意識から切り取って調べてみると、やはり動いている。その動き方は別に私が発明したわけでも何でもない。ただ西洋の学者が書物に書いた通りを最もと思うから紹介するだけでありますが、すべて1分間の意識にせよ、30秒間の意識にせよ、その内容が明瞭に心に映ずる点から言えば、のべつ同程度の強さを有して、時間の経過に頓着なく、あたかも一つどころにこびりついたように固定したものではない。必ず動く。動くにつれて明らかな点と暗い点ができる。その工程を線で示せば、平たい直線では無理なので、やはり幾分か勾配のついた弧線、すなわち弓形の曲線で示さなければならなくなる。こんなに説明するとかえって込み入って難しくなるかもしれませんが、学者は分かったことを分かりにくく言うもので、素人は分からないことを分かったように飲み込んだ顔をするものだから、非難は五分五分である。今言った弧線とか曲線とかいうことをそっと砕いてお話をすると、ものをちょっと見るのにも、見てこれが何であるかということがはっきりわかるには、ある時間を要するので、すなわち意識が下の方から一定の時間を経て、頂点へ上ってきてはっきりして、ああ、これだな、と思う時が来る。それをなお見つめていると、今度は視覚が鈍くなって、多少ぼんやりし始めるのだから、一旦上の方へ向いた意識の方向が、また下を向いて暗くなりかける。これは実験してご覧になるとわかる。実験といっても機械などはいらない。頭の中がそうなっているのだから、ただ試しさえすれば気がつくのです。 本を読むにしても、A という言葉と B という言葉と、それから C という言葉が順々に並んでいれば、この3つの言葉を順々に理解していくのが当たり前だから、A が明らかに頭に映るときは、B はまだ意識に上らない。B が意識の舞台に上り始めるときには、もう A の方は薄ぼんやりして、だんだん色域の方に近づいてくる。B から C へ移るときは、これと同じ所作を繰り返すに過ぎないのだから、いくら例を長くしても同じことであります。これは極めて短時間の意識を学者が解剖して我々に示したものでありますが、この解剖は個人の1分間の意識のみならず、一般社会の集合意識にも、それからまた1日1月、もしくは1年ないし10年の間の意識にも応用の効く解剖で、その特色は多人数になったって、長時間にわたったって、一向変わりはないことと私は信じているのであります。例えてみれば、あなた方という多人数の団体が、今ここで私の講演を聞いておいでになる。聞いていない方もあるかもしれないが、まあ聞いているとする。そうすると、その個人でない集合体のあなた方の意識の上には、今私の講演の内容が明らかに入る。と同時に、この講演に来る前、あなた方が経験されたこと、すなわち途中で雨が降り出して着物が濡れたとか、また蒸し暑くて途中が難儀であったとかいう意識は、講演の方が心を奪うにつれて、だんだん不明瞭、不確実になってくる。またこの講演が終わって場外に出て、涼しい風に吹かれでもすれば、ああ、いい心持ちだという意識に心を占領されてしまって、講演の方はぴったり忘れてしまう。私から言えば、全くありがたくない話だが、事実だからやむを得ないのである。私の講演を行従者が共に覚えていらっしゃいと言っても、心理作用に反した注文なら誰も承知するものはありません。これと同じように、あなた方というやはり一個の団体の意識の内容を検してみると、たとえ1ヶ月にわたろうが、1年にわたろうが、1ヶ月には1ヶ月をくくるべき、平固たる意識があり、また1年には1年をまとめるに足る意識があって、それからそれへと順次に象徴しているものと私は断定するのであります。我々も過去を顧みてみると、中学時代とか大学時代とか、皆特別の名のつく時代で、その時代時代の意識がまとまっております。日本人総体の集合意識は、過去4、5年前には日露戦争の意識だけになりきっておりました。その後、日英同盟の意識で占領された時代もあります。各推論の結果、心理学者の解剖を拡張して、集合の意識やまた長時間の意識の上に応用して考えてみますと、人間活力の発展の経路たる開花というものの動くラインもまた、波動を描いて古線をいくつもいくつもつなぎ合わせて進んでいくと言わなければなりません。無論描かれる波の数は無限無数で、その一波一波の長短も高低も千差万別でありましょうが、やはり高の波が乙の波を呼び出し、乙の波がまた平の波を誘い出して順次に推移しなければならない。一言にして言えば、開花の推移はどうしても内発的でなければ嘘だと申し上げたいのであります。ちょっとした話が私は今ここで演説をしている。するとそれをお聞きになるあなた方の方から言えば、初めの10分間くらいは私が何を主眼に言うかよくわからない。20分目ぐらいになってようやく筋道がついて、30分目くらいにはようやく油が乗って少しはちょっと面白くなり、40分目にはまたぼんやりしだし、50分目には退屈を催し、1時間目にはあくびが出る。とそう私の想像通り行くか行かないかわかりませんが、もしそうだとするならば、私が無理にここで2時間も3時間も喋っては、あなた方の心理作用に反して我を張ると同じことで決して成功はできない。なぜかといえば、この講演がその場合、あなた方の自然に逆らった外発的なものになるからであります。いくら喉を絞り、声を枯らして怒鳴ってみたって、あなた方はもう私の講演の要求の度を経過したのだからいけません。あなた方は公園よりも茶菓子が食いたくなったり、酒が飲みたくなったり、氷水が欲しくなったりする。その方が内発的なのだから、自然の推移で無理のないところなのである。